マタイの福音書21章12節から17節。マタイの福音書21章12節です。それからイエスは宮に入って、その中で売り買いしている者たちを皆追い出し、両替人の代や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。そして彼らに言われた。私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのにお前たちはそれを強盗の巣にしている。また宮の中で目の見えない人たちや足の不自由な人たちが身元に来たので、イエスは彼らを癒された。ところが祭司長たちや律法学者たちはイエスがなさったいろいろな驚くべきことを見て、また宮の中で子供たちがダビデの子にホサナと叫んでいるのを見て腹を立て、イエスに言った。子供たちが何と言っているか聞いていますか？イエスは言われた。聞いています。幼子たち、血のみ子たちの口を通して、あなたは誉れを打ち立てられましたとあるのを、あなた方は読んだことがないのですか？イエスは彼らを後に残し、都を出てベタニアに行き、そこに泊まられた。
イエス・キリストは地上の生涯の終わりにエルサレムに行かれました。地上の生涯というのは、いう意味は十字架で死なれましたけれども、復活して今も生きておられますので、今のこの霊的な生涯に比べて、この地上を歩んでおられた時の、ことを言ってるんですね。その、最後の週にエルサレムに入られました。ルバの子に乗って、入られました。そしてその数日後に十字架につけられて死なれるんです。でイエスキリストはエルサレムに入られて、真っ先に行かれたのが神殿でした。やはり神様を礼拝する場所にまず最初に行かれたんですね。ところがですね、その神殿の広場、神殿の広場というのは一般の人々が礼拝する場所で、本当に礼拝する街道みたいなものだったんですね。そこでですね、商売をしている人がいたんです。両替人とか鳩を売る者たちがいました。でそれを見てイエス様はその台をひっくり返して、そして腰掛けを倒して、その人たちを追い出されたんですね。そして、彼らに、私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。これはイザヤ書の58章の言葉なんですけども、そこで神様が私の家は祈りの家でなければならないと言われたんですね。それなのにお前たちはそれを強盗の巣にしていると、こういうふうに言って、その人たちを追い出されたんです。なぜ両替人があそこで商売していたのかというと、神殿に皆さん礼拝に、人々が礼拝に来るんですね。そしてそこで献金をするんですけども、その献金はユダヤの貨幣でないといけないというふうに決められていたんですね。でも普通使われていたのはローマの貨幣で、聖書によく出てくるデナリというのはローマの貨幣なんですね。でデナリでは献金できなかったんで、そこでデナリをシェケルに、シェケルというユダヤの貨幣に変える商売をしていたんですね。またいろんな動物の生贄を捧げることが定められていて、例えば子供ができて30日目に清めのために宮に行って生贄を捧げるんですけども、羊でもいいし山本でもいいということで、それでですね、鳩を売ってる人がいたんです。そういう必要な人に鳩を売ってたんですね。しかし、そういうところで大体礼拝の場所で商売してるというのも おかしいですけども、この商売人たちはこの普通1デナリをね、1シェケルに、町では1デナリを 1シェケルに交換してたんですけども、その場所ではそこでしか交換できませんのでね、1デナリを、あ、2デナリで1シェケルに交換するということで、もうしょうがなしにみんな、ね、2デナリ出して1シェケルをもらって献金したんですね。でもそれって人々は2デナリ払ってですね、普通やったら2シェケルに変えたら神様に2シェケル捧げられますよね。ところがその1シェケルを商売人が取っていって、自分の儲けにしてたわけですから、いわば、まあ、お金の感情で考えてもですね、神様へ捧げるものを半分取ってたわけで強盗ですよね。また鳩なども、そんな場所では高い値段で売ってるんですね。それでその儲けを自分のものにしていたわけですから、お金のことを考えても強盗なんですよ。でもまあここではそんなお金のことを言ってるんじゃなくて、人々がこの神殿に来るこの神様に対する熱心さをですね、商売の種にして、まあ、儲けの口にしているというところですね。そしてまたそこでこの商売することを許可されていたのはですね、許可したのは祭司長たちです。どうして彼らにそこで商売することを許可したのかというと、やっぱり賄賂ですね。祭司たちもお金が欲しかったんで、賄賂を取って許して、ですから祭司たちも、共犯者というか一緒に強盗してたということになりますね。そういう現状をイエス様は大変怒られて追い出されたんです。そして14節では、イエス様が目の見えない人たちや足の不自由な人たちを癒されたことが書いてますね。そして15節では、この子供たちがダビデの子にホサナと叫んでいたんです。これはイエス様がエルサレムに入られるときに群衆が歓迎してですね、ダビデの子にホサナって言ったのを子供たちが覚えていて、それを復唱していたというか、そのように歌っていたんですね。でダビデの子っていうのは救い主のことです。ダビデの子の子孫に救い主がお生まれになるという予言があって、でイエス・キリストを信じている人々はイエス・キリストこそその約束のダビデの子で救い主だと。でホサナっていうのはもともとはですね、主をお救いくださいっていう意味のヘブル語なんですけども、ここではほとんど栄光あれという賛美の言葉にで使われているようです。ダビデの子である救い主に栄光あれという、そういう賛美をしてたんですね。それを見て祭司長たちが子供たちがこんなことを言ってんのをご存知ですかとこうね、イエス様に言ったんですね。ご存知ですかというその丁寧な言い方しなかったかと思いますね。お前のことをこんなふうに言ってるぞ、こんなの神様への冒涜じゃないかとこう言ったんですね。でそれを聞いてイエス様は詩編のですね、8編を引用して、幼子たち、血の御子たちの口を通してあなたは誉れを打ち立てられました。これは今日の礼拝の招きの言葉で司会者が読まれた言葉です。その詩編の8編を引用してですね、神様は血の御子たちの口を通して神様を賛美されるし、また救い主を賛美するんだということを言われたんです。大人というのはいろいろな先入観とか伝統にこう縛られていまして、 なかなか真理をこう見ててもそれを認められないところがあるんですけども、子供はそういう伝統とか先入観っていうのがないので、直感的にですね、この真理をこう悟るようなところがありますよね。でこの子供たちは直感的に真理を悟って神様を賛美していたんですね。でこれがこの箇所のストーリーです。でここからですね、今日は神殿というのは現在の教会やこの礼拝にあたることです。で教会や礼拝がどんなものなのか、またどうあるべきなのかということを教えられましたので、それをお分かちしたいと思うんです。まず第一にですね、イエス様は私の家は祈りの家と呼ばれるとこう言ってらっしゃるように、神殿は祈りの家でした。そして教会も礼拝も祈りの場所なんですね。祈りというのは神様との交わりです。神様との対話です。ですから私たちがこの願いを言う、神様に願いを言うことが、祈りの一番この元の意味ですけども、でも広い意味ではですね、神様から聞くこともこれ祈りに含まれると思うんですね。私たち祈りの時間を持つときには必ずやっぱり聖書を読みますね。礼拝でも聖書を読みますし、こうして聖書から語っているのも、広い意味での祈りに含まれると思うんですね。で神殿は神様をこの礼拝する場所だからね、もう当然祈りの家だと思いますよね。教会も礼拝も祈りの家だと言って誰も異論はないと思うんですね。しかしこの祈りの素晴らしさに目が開かれていくのには時間がかかるのではないかと思います。私もちょっと少しずつ目が開かれてきて、やっと今本当に祈りというのは素晴らしいなと思っているんです。どんなふうに素晴らしいかというと、この祈りを通してですね、私たちは神様のことを知ることができます。神様のことを知るのにはですね、いろんな本を読むことも役に立ちますし、また神学も役に立ちますけれども、やっぱり一番役に立つのはもう祈ってですね、直に神様と交わって、祈り始めたところはなんかこの何もないところに語るような感じで、その実感がなかったんですけども、祈りをずっと続けていくうちに、だんだんと本当に聞いてくださっているということを感じるようになりまして、また祈ったことが本当にこう叶えられるということをですね、実感するように、本当に実体験として経験するようになりました。本当に祈りというのは、もうなんかこう水が湧き出してくる泉のような感じがするんですね。神様のことを知ることができる、それから困った時に主を助けてくださいってお祈りする。そうすると道が開かれて、この進むことができる。お金がない時にも主を助けてくださいってお祈りすると本当に与えられるんですね。病気の時に主を癒してくださいってお祈りすると癒されます。もう何でもですね、こうそこからいいものを与えられるようなね、水道の蛇口を開くと水が出てくるように、本当に祈りによってもう神様からもうたくさんの良いものをいただくことができる、そういうのが祈りだなというふうに思います。 でもそれ以前にですね、まあ、祈り以前にですね、その神様がですね、私たちにとって宝だということが分かってきたんです。まあ、宝の山という言葉がありますけれども、本当に私たちにとって神様はこの宝の山だなと思うんですね。生まれたばっかりの赤ちゃんがですね、お母さんに抱かれてお乳を飲んでますよね。で、赤ちゃんにとってね、 お母さんというのは本当に宝だと思うんです。いや、赤ちゃんもお母さんにとって宝だと思いますけどね。でも赤ちゃんにとってもね、お母さんというのはね、自分の命に必要なものを全部与えてくれる方なんですね。お乳をはじめとして、もう生きていくのに必要なことがあったら全部もうお母さんにやってもらうわけですね。だから赤ちゃんにとってお母さんというのは宝やと思うんですね。うちの子が小さいから赤ちゃんの頃ですね、お乳をものすごい美味しそうに飲んでたんですよ。もうお乳が好きで好きで、もういつ見てもお乳飲んでるんです。そんなに美味しいんかなと思うぐらい、羨ましくなるぐらいなんですけども、本当に赤ちゃんにとってお母さんというのは宝だと思うんですね。それと同じように私たちにとって神様というのはもう全ての良いものを与えてくださる方で、もう必要ならばいくらでも良いものを与えてくださる方で、本当に宝だと思うんですね。で、この神様を知るのが祈りでありね、この神様と交わるのが祈りなんですね。こんなに良いものはありません。しかしこの両替人とか鳩を売る者たちっていうのは、そういう教会にある、まあ、当時は神殿ですね、神殿にあるもう宝のような神様との交わりを妨げる人たちだったんですね。まあ、私もその神様のこともよく分からなかったし、祈りの意味もよく分からなかった頃にですね、まあ、教会がなんかこう、その当時ちょっと教会がすごく固い教会だったんで、もっと教会に面白いことがあったらいいのになと思って、まあ、世の中でいろんなこう楽しみがあるのが、そういうのを教会に持ってくればいいのになとか、もっと社会運動みたいなのをすればいいのになとか思ったことがありますけども、やはり教会の一番この提供できる良いもの、教会が与えることのできる良いものというのはやっぱり神様ですね。そして神様と交わるそのことこそ教会の使命というか、教会である一番のことだと思うんですね。二つ目にですね、イエス様は足の不自由な人や目の見えない人を癒されました。教会っていうのは、あるいは礼拝の場所っていうのは癒しの場所だと思いますね。まあ、一人一人いろいろ傷ついてると思うんです。まあ、この世の中で生活しているとやっぱり競争が激しいですし、負け組になることも多いですし、また争いに巻き込まれることもありますし、冷たい視線を向けられることもありますし、きついことを言われることもありますし、なかなか目標が立てられないこともありますし、しようと思っていることはできないこともありますしね、もう傷つくことだらけですよね。そんな私たちは本当にこう神様に愛されて癒されることを必要としています。その癒しの場所が教会であり礼拝ではないかと思うんですね。もう世の中のことを忘れて、もう日常生活のことを忘れて、 もう神様のことだけ思う。その時に私たちの心は本当に癒されるんじゃないでしょうか。やっぱ神様が愛してくださってる、もうなかなか他の人から愛されることは少ないですけども、本当に神様は愛してくださってるんですね。本当にそのことを感じるときに私たちの心は癒されるのではないでしょうか。また体の癒しも起こると思いますね。私が代表して先お祈りしましたけども、みんなで病気の方のために祈りました。もう絶対神様その祈り聞いてくださると思います。でも、個別に祈ることも大切です。大切ですね。一人一人自分で祈って癒されることもできますけども、またこう信仰が未熟な方というか、まだこう信じきれない方、信仰が弱い、私たちの多くはもう信仰が弱いと思うんです。私も含めてね、信仰が弱いと思うんですね。で、そういう私たちはやっぱりお互いに祈り合うということが大切だと思いますね。自分は弱くても一緒に祈るとですね、2人でも3人でも一緒に集まって祈ると、なんかこう祈って聞かれるんじゃないかという気持ちになって、もう自信持って祈ることができるんですね。またヤコブの手紙にもですね、病気の人は教会の長老を招いて祈ってもらいなさいと、信仰による祈りは病む人を回復させますと書いてあるんですね。その長老という意味は、その長老という職、当時は長老という職があったんですけども、信仰深い人、長く信仰をしてきて神様の奇跡をたくさん経験している人、そういう人は本当にね、本当に祈りが聞かれると信じて祈ってくれますのでね、本当に癒されると思うんですね。そういう癒しの場所であると思うんですね。また養いの場所でもあるんじゃないかと思うんです。初期の教会では毎日集まって、そして集まるごとに食事をしました。で、食事を一緒に食事をしたというのはね、一つは当時食事というのが一番の交わりの交わりでありまして、本当に交わるということはもうほとんどイコール食事、一緒に食事をするというふうなぐらい、みんな交わるときには一緒に食事をしたんですね。そういうことがあるんですけども、もう一つは貧しい人が多くて、食べられない人が多くて、特にこのキリストを信じた人々の中に、貧しい人が多かったようです。それで集まったらみんなお腹空いてるので、一緒に食事をしようということになったんだと思うんですね。持ってるものを持ち寄って、お金のある人はたくさん持ってきて、それでみんなで分け合ってこう食べてですね、教会が養われる場所であったんですね。その意味では愛参会やランチの会がることはとても感謝のことですね。そのために奉仕をしてくださっている方々、本当に感謝いたします。またハレルヤランチもそのために行われていたんですけれども、できればこういうことはなかなか難しいんですけども、もうできれば毎日食事の愛参会があってですね、教会に行ったら食べられるというなったら、いいんじゃないかなと思うんです。今はお金がなくて食べられない人はほとんどおられませんけども、やっぱり一人で寂しく食べてる人は多いんじゃないかと思いますんでね、そういう場所があったらいいなと思いますけども、その奉仕する人と費用と考えて とてもできないなと思いますけども、できればいいなと思いますね。そんなふうに教会は癒しの場所であり、養いの場所でもあると思うんですね。これはですね、やっぱり神様の愛が それはその神様の愛がこう具体的な形で表現されていることなんですね。神様の愛が具体的な形で表現されて、そしてそれを受けてもっと神様を信じていこう、もっと神様と共に歩んでいこうと思うようになったら、それは全て素晴らしいことですね。まあ、この教会で、それぞれ行っている活動やいろんなことが行われていますけれども、本当神様に、人々の心を神様に向ける、神様にこう導くような活動というのは全てこの御心にかなっているんではないかなと思うんですね。そして3つ目にですね、子どもたちが賛美しました。神様を褒めたたえました。ね、神様は私たちの宝です。そして、実際にその神様の素晴らしさ、神様の愛を体験できる場所が教会です。そのような教会で自然にですね、神様を賛美するようになるのはもう当然のことだと思うんですね。子どもたちは何も考えないでですね、自然にダビデの子にホサナって言って賛美していました。私たちも本当にこう神様の愛を感じたならばですね、自然に賛美するようになるんじゃないでしょうか。そしてですね、この神を賛美するということは、神様を褒めたたえて神様を喜ばせることなんですけれども、実はですね、賛美している私たちが幸せになるんです。これもなかなか私は分かりませんでした。でも最近礼拝で賛美していて本当に幸せを感じます。まあ、例えばですね、スポーツの試合で自分の、 その、ね、応援しているこのチームがあって、一生懸命応援してしましょうね、あるいはある選手を応援しているとしましょうね、もう一生懸命もう初めから終わりまで応援していて、そのチームが勝てば、あるいはその選手が勝てば、その選手を応援してたんですけども、応援している自分がすごく幸せになるでしょ。神様を賛美するのは本当に神様を褒めたたえて神様を喜ばせようと思って賛美してるんですけども、それがですね、本当に私たちに幸せを与えてくれるんですね。人間、不思議なものです。神様はそんなふうに作られて、そんな不思議なものを持ってるんです。賛美だけではありません。賛美は言葉で神様に捧げることですね。まあ、いろんな形で捧げることができます。まあ、お金で捧げるのは献金です。奉仕で捧げることもできます。もうニコッと笑うことだけでも何かの捧げ、神に捧げることに、神に役に立つと思いますのでね、まあ、どんな形でも捧げることができると思うんですけども、この神様の、神様は本当に私たちの宝だっていうことが分かって、そして神様の愛を実体験して、そしてそこからこう出てきた賛美とか、そこから出てきた捧げ物っていうのはね、本当に私たちにとって、喜びでありね、そしてなんか本当にこう幸せを感じさせるものなんですね。神殿でですね、これだけ献金しないといけないと、でユダヤの貨幣でないといけないと、でそこで両替商売の人がいて、これかけてくださいと、はい、2でなり1シケルだよと、4シケルで、はい、じゃあ、はい、2シケル、こういうのではね、何の捧げ物に何の喜びもないんですよ。しなければならない義務で、そしてするときにはそれは本当にしんどいことにしか過ぎないんですね。でもね、本当はね、宝のような神様、そして神様から良いものをたくさん受けて、それで自分のできることをするときにね、これって本当に喜びなんですね。するなと言われてもしたいっていうものだと思います。それが神殿であり、 教会であり礼拝なんですね。私たちの教会、その理想にはまだまだ全く足りません。まだまだもう全然足りません。もっともっとこのような教会になっていきたいと思います。でもこの世の中にこういう場所が備えられているということは本当に幸いなことではないでしょうか。そのことを感謝したいと思います。愛する天皇お父様、本当に祈りの家があること、このいろいろ悩みや辛いことの多いこの世にあって祈りの家があることは本当に私たちにとって幸いなことです。どうか私の教会も本当に祈りの家となることができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。